さあここが気になるであります、まあ知床にね、取材をしていったそのレポートをお送りしようと思います。まあ、今日休館日ということで、まあ、一般紙がない、そしてスポーツ新聞は各紙来てますけれども、千賀滉大投手のねメッツ入りというところ、まあ、メジャー行きというところが4紙一面トップという形になっております。さあ、旅行に関してっていうとね、10月に全国旅行支援が始まって、まあ、そこから、ね、国内の観光業徐々に息を吹き返し出したなんていうね、人も出てきたというようなニュースが、ありましたけれども、まあ、ただその恩恵は地域によってまちまちでありまして、まあ、これから冬のシーズンというと、まあ、北海道も、雪祭りだとかウィンタースポーツ北国ならではの大自然と、まあ、盛り上がっていく場所の一つでありますが、コロナの影響等から立ち直っていないのが知床であります。まあ、北海道の北東知床半島中でもオホーツク海に面した斜里町ウトロというところが観光の中心で、まあ、かつて1970年代にね知床旅情という歌が大ヒットしまして第一次観光ブームがあったと。まあ、そこからさらに2005年に世界自然遺産に登録されて、順調にお客さんの数を伸ばしてきていて、ここのところはもうコロナ前は海外からの、ね、訪問客も結構多かったんだと。まあ、道東の観光を引っ張るエース的な存在だったんですが、コロナで大ダメージを受けました。そして、まあ、今年の遊覧船の事故、これで信頼を失ってしまったということがありました。で、今回ですね北海道観光振興機構にも協力をいただいて現状を取材してまいりました。地元知床斜里町観光協会の事務局長、新村武さんにお話を伺っております。
まあ、我々としましてはですね、まあ、当然この事故とはこれからも向き合っていかないといけない、そして今の夏ですね観光船事業者が、自主ルールを定めて、それを地域で説明をしてで、再開したということで、実は我々はもうなかなか前へ出れなかったんですけども、やはりこういったルールを作って、地域に説明して、納得していただいて、運行を再開するというのは非常に我々にとっても大きな一歩、まあ、大きな一歩かどうかは分からないですけども、一つ前へ、進めたというふうな感じをします。
結構ねコロナの関係もありましたけど、その後全国旅行支援が始まりました。
はい、
その辺観光全体として見たときにお客さんの足ってのはどうですか？
そうですね、やはり7月にちょっとコロナの7波ということで多少の影響はあったと思うんですけども、まあ、正直ですねやはり海難事故の影響が、やはり、この夏のシーズンですね、までは、やはり、この事故の影響というのは非常に大きな部分を占めたと思ってます。
この観光船の事故20人の方が亡くなり今も6人の方の行方が分からなくなっているということですが、この週末にこの事故原因について前方のハッチが開いていたのではないかと、ハッチから海水が流入したということが関係者への取材で、まあ、各社がこれを報じておりました。で、国の運輸安全委員会がこの調査報告書をまとめまして近く公表するということも明らかになっております。で、まあ、この辺りの話もね、観光関係の方々に伺いましたが、まあ、調査の最中で予断を許すものじゃないと。でもちろんその直接の沈んだ原因がそれであったとしても、なぜ悪天候下でそして単独で出航したのかというところが、まあ、根本の問題であると。でそれを受けて、出航に際して明確なルールを決めて、でそれを業界内だけじゃなくて地元あるいは観光に来たお客さんに対してもフルオープンにするということで少しでも安心してもらいたいと。あれこの天候だったら出航しちゃいけないってルールに書いてあったんじゃないのとか、そういうことがみんなで気づける形にしていくと。で、さらには知床観光情報玉手箱というサイトを更新して、まあ、事業者が自分たちで最新情報を更新できるようにしたと。で観光船の出航状況だとかイベントの告知などを、まあ、ワンストップでスマホで手に入れられるように改善をしたと。まあ、これによって船が出ないなら別の方法の観光サイト内で提案するなどをして、まあ、事業者側も運航中止を決断する心理的ハードルを下げるというような、まあ、ことなどなどを様々な対策をしたんだということでありました。で、まあ、船からの見学だけがこの知床観光ではないんだと。世界自然遺産知床の魅力観光ポイント、これからのシーズンどういったことがあるのか新村さんに聞きました。
夏のシーズンしてこの冬のシーズンをまあ比べるとですね、 まあ、当然気温もぐっと下がって、まあ、氷点下の世界になるんですけども、もう夏と冬ではもう色がギャラッと変わります。それこそもう海の色も山の色もそうですし、この陸の色もそうですし、1月の終わり2月に入ると今度流氷が、やってきます。例えばこの流氷ウォークだとか、厳冬期の知床五湖エコツアーっていう、まあ、あの人数を制限して、登録されたガイドさんと一緒に、冬の知床五湖を歩くというツアーも、やっぱりこの安全対策というのはですね、非常に大事になってきます。でこの安全対策というのも当然冬の流氷ウォークだとか、そういった、知床五湖のエコツアーだとかっていうのも当然マニュアルもございまして、またそういうのをきちっと公表をして、それを見ていただいて、ぜひまたこの知床がですね、はい、あの観光地として、まあ、選ばれるようにですね、一つ一つ、まあ、積み上げていきたいかなと。
いや、エコツアー私も参加したんですけどね、あの原生林こう歩いていくと我々素人と全くわからないんですけど、あ、ここにヒグマの足跡がありますねとか、あ、エゾシカが向こうの方にいますねとか、キタキツネのこれ足跡ですよとか、オオアシとかオジロアシとか天然記念物が見られたりとかね、さすがプロの技だなと。もう世界にね、日本には4つしかない世界自然遺産、そして、世界唯一の流氷ウォーク、まあ知るとこう、こういったことをね武器にして再び立ち上がろうとしています。ちなみに全国旅行支援北海道では北海道ラブ割ですが、12月28日チェックアウト分までの延長が決まったということであります。街では難しいこの自然の体験、ぜひこの冬にいかがでしょうか。レポートでした。